武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうも松本さん。
どうも。来
まして、
おめでとうございます。
どうもです。
阿部さんお元気ですか？
はい、もう頑張ってます。
このお正月はもちろん、なんて言うんですかね。まあお店のも少しはお休み取れたんですか？
ちょっとだけ三が日だけですけどね。
ああ、そうですか。どっか行かれたりとかしたんですか？
もちろん地元のまずお宮にお参りをして、
はい。
それからですね、いわゆるあの、バスツアーで日帰りで家族でね、
はい。
三嶋大社を、お参りして、
はい。
それからね、はい、遊覧船でちょっと富士山を見て、見れなかったけど、曇ってて、で、いちご狩りをしてきましたよ。
あ、そうですか。それはこう、旅行会社から
やってるツアーで。そうそうそう、パックみたいなやつ、そうそうそう。
へぇ
面白かったですよ。
あ、そうですよね。
うん、
三嶋大社といえばね、源頼朝公がね、
そうです。
挙兵をするときに最初にお参りをした、ね、何かお祈りしてきましたか？
もう、やっぱり商売繁盛。もう勝負だと。今年もということと、
はい。
と私のね、長男が少年野球やってるんで、
はい。
やっぱり勝負だと。お前も4割打者になれと、一緒にお参りしてまいりました。
あ、そうですか。はい、いやいや、家族でね、羨ましいですね。
はい、
私の場合は、はいはいはい、やっぱりその、三が日もそうですし、31日の大晦日もそうですけれども、やっぱりね、丸一日お休みってなかなか取れないんですよ。まあ、ですから、地元をですね、
そうですね、
あっちこっち、お邪魔させていただいて、
とんでもない夜中にお宮でね、会ったこととかありましたもんね。
そうですね。ええー、ありがとうございました。まあ、でもやっぱりそれでも三が日は少し時間が空くんで、ちょっと実家に帰ったりとか、はい。あと私は、もともと学生時代ずっと陸上競技をやってて、まあ、私は短距離選手なんですけれども、はいはい、だったんですけれども、箱根駅伝をですね、もう毎年もう見ちゃうんですね。見ましたか？
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
そうですか？
はい。
もうね、今回は東洋大学が、まあ、ものすごい強さで、ね、優勝しましたし、やっぱりその、選手一人一人のもうね、その箱根にかける情熱みたいの、やっぱ素晴らしかったですよね。私が実は大学2年生の時に、まあ、同じ陸上部の仲間が、箱根駅伝に実は出まして、私もね、いろいろとお手伝いをさせていただいたりしたことがあるんですけれども、やっぱりね、箱根駅伝ってすごいんですよ。よく、なんていうんですかね、ジャージとかを着て、電車なんかに乗ってても、箱根駅伝に出てない年は、お前らもっと頑張れなんてね、本当にね、
厳しいっすね、
知らない人からもね、
言われちゃうっすね、
ものすごい、お叱りを受けたりとか、はいはいはい、激励を受けたりとか、逆に、出場が決まった時なんかはもう本当に頑張れっていう形で、すごくね、やっぱりそのマスコミの取り上げ方も大きいですし、まあ、それこそ、やっぱり箱根駅伝っていうのは、いわばその長距離選手の、まあ、甲子園みたいなものなので、はいはいはい、やっぱりその、箱根駅伝だけはもう人生何としてでも走りたいっていうね、やっぱりそういう思いを持っている学生さんたちがもうたくさんいましたから、まあそういう意味ではね、本当に私も間近で見て、すごく感動もしましたし、まあああいう場で走れるっていうのはすごく羨ましいなと思いました。まあそういう意味では選手の皆さんも本当に嬉しかったでしょうし、まあ逆にいろいろな意味で苦労もあったと思いますけれども、まあね、でも本当にああいうみんなのね、頑張ってる姿っていうのが、なんか、すごく、ジーンときますよね。まあ、なんとかね、ああいう学生さんたちの元気をね、日本に分けてもらって、今年はいい年になるといいですね。
続いて、ひろさん。
はい。
年末からなんですが、消費税が上がるだとか、なんでしょう。平成20年度の予算案がですか、決まって国債費が、49% に迫ろうとか、なんか民主党っていうのはあれじゃないですかね、マニフェストってやつで、税金は上げませんよって言ってたんじゃないんでしょうか。どうなんですか、こういうのっていうのは。
まあ、実際にですね、まあ、例えば消費税なんかに関して言えば、はい、まあ、前回の衆議院選挙の時に、まあ、民主党さんが言ってたのは、 まあ税金は上げないし、議論すらしないっていうような、
うん、
まあことをね、まあ実際には言ってたわけだけれども、まあ結果的に見てみれば、うん、まあ残念ながらなかなか埋蔵金なるものも見つからないと。
うん
で、予算の組み替えをすればっていう話もしてたけれども、実は予算の組み替えをするも何も、実はですね、その政権交代前と政権交代後を見てみると、はい、大体ですね、単年度の一般会計予算、まあ先ほど90兆って話が出てましたけど、実はですね、その前の自民党政権の頃っていうのは、約80兆なんです、一般会計予算って。はい、ですから、実は政権交代後10兆円、実は増えちゃってるっていうことがあって、まあ本来であれば、その、なんていうのかな、予算の組み替えをして何かを捻出するっていうのであれば、まあその大体80兆の中でですね、いろいろとこう組み替えをして、政策を実現していくっていうところが、まあ残念ながら、まあ組み替えがほとんどされないで、まあいろんな予算、例えば農業の個別所得保障だったり、高速道路の無料化だったり、まあ、これらももう全部ちょっと破綻してはいるんだけれども、まあ、そういう様々な予算っていうのが積み上がって、
はいはい、
まあ、実際には90兆を超えるような、まあ、そういう状況になっちゃったっていうことだと思います。
はい、
で、まあ、そんな中で、まあ、ポイントを挙げるとすれば、
はいはい、
まあ、予算に関して言えば一つは、やっぱりその本当にその日本が将来に向かって投資しなきゃいけないものにしっかりと投資をしましょうねっていうこと。同時に、やはり今こう大変な不況なので、もちろんその困ってる人に手を差し伸べるのもすごく大事なんだけれども、同時にその困る人を減らすためにやっぱり景気対策っていうものをまあしっかりとやっていくっていうことがすごく大事だと思います。まあそういう意味で、まあメリハリをもう少しつけた予算っていうのをしっかりと出してもらわないといけないのかなっていうのが、まあ私が見た正直な感想です。で、二つ目は今度は逆にその政府の支出の話じゃなくて、皆さんからお預かりする、いわゆる税収、消費税の部分なんですけれども、まあこっちに関しても、なんか本来的に言えば消費税ってものすごく大きな議論なんで、まあ本当はですね、半年から1年ぐらいは徹底的に議論をして、で、その議論の中身っていうのも国民の皆さんにしっかりとお見せをして、で、やっぱりいろいろとね、説明をしたり、また皆さんのね、そういう思いっていうものをしっかりと受け止めるような、まあそういうプロセスを踏むべきだと私は思ってるんだけれども、まあ残念ながら、なんか年末、急遽なんか決めるっていう話になって、で、わーっとなんか政治の方が盛り上がって、なんか国民はよくわからないままに決まってしまったっていうのが、おそらく皆さんの実感じゃないかと思うし、実際に周りの人たちの話を聞いてても、まあそういうことをおっしゃる方っていうのがすごく多いなっていうことをすごく思います。で、消費税に関して言えば、もちろん将来的には、
はい、
絶対に上げなきゃいけないっていう税なのかもしれないけれども、これやり方間違えると本当に大変な騒ぎになるので、やっぱりそこのところはしっかりと考えなきゃいけないと思います。ね、で、もちろんその国民感情的には、政治にしても、官僚にしても、やっぱりそういう行政にかかる費用っていうもの、こういうものをどういうふうに削減していくのかっていうことも、やっぱりしっかりと考えていかなきゃいけない。もう実際にこれね、絶対やらなきゃいけない話だと思います。で、2点目は、やっぱりその消費税を上げると言いながらも、これで景気が落ち込んでしまったら、かえって、実は、税収が減るっていう結論にもなりかねないので、まあ本当にどの時期に上げるのかっていうのも、まあ相当慎重にやらなきゃいけないですよねっていうのが二つ目。で、三つ目は、やっぱり社会保障目的で皆さんから消費税をお預かりをするので、そこでお預かりしたお金っていうのは、私はね、やっぱり1円残らず皆さんに社会保障としてきちんとお戻ししますよっていう、やっぱり法律上の枠組みが必要だと私は思ってる人間なんだけれども、そういう法律の立て方にはなってないので、まあその点もどうするのか。で、あと、やっぱり4点目は、実はその、なんていうのかな、予算の関連法の中にですね、総則の中にですね、実はその、複数税率を、検討するっていうことが、 実は平成21年度の、はいはい、予算の中で書かれています。うんうんうんうん、まあ、要するに、生活必需品は、はいはい、まあ、税金安くして、
そうだよね、
そ
してね、
で、それ以外のものに関しては、皆さんに負担してもらいますよっていう、はいはいはい、まあ、そういう複数税率の、うん、しっかりとした、はい、まあ、検討っていうものもしなきゃいけないっていうことが、うんうん、まあ、法律上には書かれてるけれども、うん、まあ、残念ながらそこの話っていうのは、う
ん、聞こえてこない、
全然聞こえてきてないっていうような状況があります。うんうん、まあ、いずれにしても、まあ、これから国会の審議が、うん、始まりますから、うん、まあ、そこでどういう議論がなされるのかっていうのを、うん、ぜひ私も見守りたいし、うん、まあ、国民の皆さんにも見てもらいたいと思いますし、まあ、同時に、やっぱり、こういう消費税にしても、何にしても、やっぱり我々の生活に非常に大きく影響するような事柄ですから、やはりね、これを実現するにあたっては、やっぱりしっかりと国民の皆さんにこれを訴えた上で、やっぱり選挙をするっていうのがすごく大事だと思います。選挙をすることによって、国民の皆さんと政治の方向性っていうものをしっかりと合わせた上で、この政策っていうものを実現していけるかどうかっていうことをやっていかないと、おそらく、どんなにやらなきゃいけない、いいことだとしても、うまくいかないと私は思います。
松本さん。
はい。
やっぱり年末の話題だったんですけど、
はは
なんとあのね、キム・ジョンイルがですね、亡くなっていたという報道がね、死去したんですよね。
なんか突然ね、
う
ん、入ってきて。
そう。
いや、もう私もびっくりしました。
びっくりだよ、本当に。
ね、いろいろまあ健康のこととか言われてましたけれども、いや、もうね、あまりにも突然のことで、あららと思ってびっくりしたんですけれども、まあそれにしても、やっぱり去年から今年にかけて、もう本当に世界は、日本以上にというか、日本があまりにもちょっと止まっちゃってる状況の反面で、まあ世界が動いてるなっていうのはすごい感じますよね。まあ、昨年は、いわゆるその独裁者と言われるような人が。
核の数軸みんな死んじゃったもんね。
そうですね。っていうようなことがありましたし、実は今年は、いろいろと大きな世界で動きがあると言われていて、
はい、
まあ、例えば、台湾、韓国、フランス、ドイツ、ロシア、中国、アメリカ、まあ、この辺の指導者が、実は、一斉に変わる可能性があると。まあ、民主主義国家においては選挙があるし、まあ、そうじゃない国々においても、リーダーが、まあ、変わるっていう状況の中で、おそらく世界はこういうリーダーの変わり目に、おそらくね、ものすごい勢いでわーっと動き始めるはずなんですよ。いやね、だからこそやっぱり日本っていう国が、ここで主体的に我々がどういうふうに行動するのかっていうのがすごく大事な一年になってくるなっていうのを、実は正直感じています。で、その中で、やっぱり我々がしっかりと考えていかなければならないのは、やっぱりその自由、そして民主主義っていうね、やっぱりこの価値観っていうものを、やっぱりしっかりと大切にして、で、やっぱりね、アジアの中でリーダーになっていくっていうことを、やっぱりね、もう一度国民の皆さんと、しっかりとね、誓い合ってね、思いを一つにして、しっかりとね、この一年頑張っていくことがすごく大事だと思っています。まあね、そういう意味では、この平成24年、私もね、全力を尽くしてね、頑張って、ね、日本を元気にし、はい、早く復興しましょう。
どうも、ヨエさん。
はい。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。新年会続くと思いますが、どうぞどうぞ、意味は、大切にしてください。
はい、わかりました。
私が所属している小平市消防団、1月11日、花小金南口で出初め式があります。皆さんも見に来てください。それでは、さよなら。
笑顔発信中、FM西東。